国連の日本に不利な条項。第53条。第二次世界大戦中に、連合国の敵国だった国が、戦争により確定した事項に反したり、侵略政策を再現する行動等を起こしたりした場合、国際連合加盟国や地域安全保障機構は、安保理の許可がなくとも、当該国に対して軍事的制裁を科すことが容認され、この行為は制止できないとしている。第53条、本項で用いる敵国という語りは、第二次世界大戦中に、この憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用されるとしているが、具体的に、どの国がこれに該当するかは明記されていない。また、107条の、責任を負う政府についても同様である。世界の常識は、経済大国は、イコール、軍事大国としている。日本では、経済大国でありながら、軍事小国を守ろうとしている。したがって、先の集団的自衛権の行使容認決定に対しても、国民の一部が反対を唱えて、これで、いつ戦争になるのかという飛躍した意見が飛び出す始末である。日本人は、平和ボケした国民になってしまった感があります。近日の統計では、日本人の学生が慰安婦問題に対して陳謝して保障すべきという意見が、60% が賛成したという記事が掲載されていました。韓国の是厳という売春仲介人が行った悪事を、なぜ、70年後の日本が保証金を払わなければならないのか、韓国慰安婦は、兵隊さんの10倍の給料をもらっていたのに、また金を請求していることに憤りを感じてしまいます。過去の韓国人が犯した行為を、日韓国交成立30年後に問題化すること自体が、捏造の手口であります。これらは、日本人は、過去のことは水に流すという精神であることで忘れたことは、いくらでも嘘をつき放題という反日精神できています。国連内においても、嘘偽りのつき放題で決議がまかり通っています。これも、連合国の敵国という条項が私文化していない章であろうと思います。また、アメリカにおいて、あちこちに慰安婦像が設立されている状況は、アメリカの地方都市において、政治的、経済的に弱いところが狙われて、賄賂と嘘で騙されて行われています。その証拠に、世界に、韓国売春婦が10万人以上が輸出、派遣されて、あちこちで売春婦の逮捕されるのは韓国人ばかりであります。今、香港では、高校生が中心になって民主主義を唱える人たちが、北京からの共産党一党独裁を阻止すべく、団体反対運動を行動で表現しています。日本が、中韓の反日行動を阻止するためには、高校生、大学生が、国連、国際問題に関心を持ち、しっかりした意見、考えを発信すべきであります。現在のインターネットが発達した現今では見る、聞く、読む受信だけでなく積極的に、発信していく行動が重要であります。